大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、毎度ということでですね、はい、今が一番の繁忙期でずっと働き続けてるんですけれども、
いいことじゃないですか。
いやいや、まあそうではあるんですけれども、うん、やっぱりもういい加減年なので、先週の金曜から土曜にかけて40時間連続で働いたんですけど、
すごい、
もうね立ち上がれなくなるんですよ。ということで、
一人ブラック企業だよね。
あ、そうそうそうそう、もう超ブラック、労働基準法違反どころじゃないんですけど、
まあ、それは全然でも同情もできませんけどね、うん、
はい、自己責任です、うん、はい、で実はですね、ちょっと労働の話をしたいんですけれども、はい、その先週の、金曜日から土曜日にかけて朝まで生テレビっていうのをやっていてですね、はい、まあ、ね、外国人労働者の受け入れの問題をずっとやったんですけれども、実は政府はですね、まあ、衆議院で17時間しか審議をせずに、はい、これを何が何でも、来週中に成立させて、4月1日から受け入れを拡大したいって言ってるんですね、はい、なんでそんなに急ぐんですかって、言うとですね、この人手不足っていうのは、もう今や喫緊の課題だと、これを解決しないと日本経済が行き詰まってしまう、だからこの人手不足を解消するために、もう一日でも早く外国人労働者を受け入れないと日本は持たないんだっていうのが、まあ、これ国会でもずっと政府が言い続けている答弁なんですよ、はい、で今日はですね、本当に人手不足なのかっていう話をしたいんです、で一応私本業っていうか大学で労働経済学っていうのを教えてるんですよ、これでも、はい、でこの教科書に何て書いてあるかっていうと、はい、労働市場で人手不足っていうのはありえないんです、なんでありえないかっていうと、はい、人手が足りなくなると賃金が上がるんですよ、自動的に。
まあ、普通に考えたらそうですよね。
そうでしょ、その別に経済学じゃなくても普通に考えたらそうですよね、で賃金が上がると働きたいって思う人が
手を挙げますよね、
手を挙げる、はい、でしょ、はい、そうすると労働供給が増えてバランスするっていうのが、まあ、経済学のメカニズムなんです、でだからね、今経営者が本当に人手不足で全然人が集まんないんだよっていうのの正確な表現は、今言っている賃金、オファーしてる賃金では人が来ないっていうのを人手不足って言っているんです、
賃金を安いままで抑えたいけれど、
はい、
からこの賃金でどっかから来てくんないかなって言ってるわけですよね。
そうそうそうです。で今日本がそのみんなに提示しているこの単純労働分野、まあ、単純労働っていうのは専門技術以外の、まあ、一般労働力の賃金っていうのが果たして妥当なのかっていうのを考えるとですね、今最低賃金っていうのは日本は、848円なんです、全国平均だと
時給でね、
まあ、東京は1000円ぐらいなんですけど、例えば茨城県関東でも822円なんですよ、
そんなもんなんだ、
そんなもんなんです、でね、これがグローバルに見て適正かっていうのをですね、労働政策研究研修機構っていうところが、今年1月1日時点の各国の最低賃金を、発表しているので、それを単純に、昨日の為替レートで、日本円に直すとですね、日本は848円、アメリカは823円、
アメリカ823円、
ここは弱肉強食なんでずっと最低賃金これ横ばいなんですよ。
そうなんだ、アメリカも安いんだ。
ただ先進国ではこのアメリカを唯一の例外として、イギリス1133円、ドイツ1135円、フランス1269円、つまりですね、アメリカ以外の先進国は日本の最低賃金の3割から5割増しっていうのが今グローバル水準で、これ日本だけがぶっちぎりで安いんですよ、ね、 しかもね、そのもっとすごいことが起こっていて、今年の7月15日に朝日新聞が報道したんですけれども、うん、韓国はここのところ、最低賃金をどんどん切り上げてきてるんです、うん、でこの10年間でなんと最低賃金を2倍に引き上げました。ああ、10年で2倍。今年もまだ上げる、ムンジェインまだまだ上げるぞって言ってるんですけれども、うん、これが今年今の水準で835円なんですが、
ああ、もう追い越されちゃうんだ、うん、
ところがですね、うん、ここにはからくりがあってですね、うん、韓国はこうパートタイマーのような人でも、週休手当っていう、うん、まあ有給休暇を消化しなかった時に加算する賃金があるんですね、うん、毎週これ有給休暇込みでこの時給なんですよ、うんうんうん、で実質的にどうなってるかっていうと、この週休手当をですね、うん、加えるとなんと1000飛び10円。
あ、そうなんだ。
つまり、うん、もうすでに日本の賃金は、うん、韓国よりもずっと2割も低いっていうのが今の日本の水準なんです、うん、でね、私は今国会で議論しなきゃいけないのは、うん、世界的に見てとてつもなく安くなっているこの非正社員の賃金っていうのを、うんうんうん、世界の水準に引き上げるっていうのを議論すればいいんだと思うんです、うんうんうん、で、はい、絶対にそうすれば働きたいっていう人は出てくるんですよ、うん、で例えばね、その一番、不足しているっていう、介護分野、
はい、
これ例えば介護福祉士の資格を持っていながら、うん、あんまりにブラックっていうか、うん、ギャラが安いので、うん、働いていない、うん、資格を持ちながら働いてない人って、うん、なんと62万人もいるんです。
それって何割ぐらいなんですかね。
資格は取って働いたけどきつすぎるんですぐ辞めちゃったとか、
はい、うんうん、ちょっと全体の数、うん、今日調べてきてないんですけれども、うん、でね、このニートってっていう人いますよね、はい、学校にも行ってないし、はい、働いてもいなくて、うん、若いのにこう家でプラプラしてる人、うん、これ統計がないんですよ、うん、統計がないんですけれども、うん、いろんな説があるんですが、うん、200万人ぐらいはいるだろうって言われているんです、このニートだけでも、
はいは
い、
これは働きたいっていう数字が失業率に現れるけども、はい、ニートと呼ばれてる人たちは働きたいっていう欲望がないから失業率には換算されないんだよ ね。
これは完全に諦めちゃってるからですよ、うん、だけどね、時給が高ければ働くんです。ただ私もうフル創業に今近いんですけど、今月は、うん、それでも、うん、例えばですよ、極論をすると、うんうんはい、時給10万円くれるって言ったら私もう命かけてでも、うんうん、それは働くんです。
50時間ぐらい働く
そうそうそうそうそう、そう、あのね、みんなそうなんですよ。多分リスナーの皆さんもそうだと思いますけど、時給10万円って言ったら全員手を挙げると思いますよ、
うんうんうん、
でそういうもんなんです。だから時給が上がればこのニートも出てくるんです。でニートが出てこなくても、うん、例えば高齢者で、うん、私の同級生とかで今もう短時間勤務してる人が圧倒的に多いんですね。
で
この人たちもじゃあフルで働くぞって思うわけですよ、
うんうん、
ね、その今のね、その、うん、どのぐらいこの非正社員だともらえているかっていうとですね、うん、今848円最低賃金に張り付いてる人が多いので、うん、これ正社員の、うん、平均労働時間って年間1972時間なんです、うん、でこれを最賃の時給で848円で働くと、うん、年収は167万円にしかならないんです、
うん、
そうなんだ。
これね、ここを国会で議論しろと。じゃあ、うん、年収167万円でまともな暮らしができますか、うんうんうん、でそんなんだったらやんねえぞっていう人が、うん、実はすごく多いんだと私は思うんです。
なんで全然そのことに言及しないんですか。
いやだからね、頭悪いと思うんですよ。
だって外から安く働く人をどんどん入れちゃうと、日本の働きたい人どんどんその安い方の値段に寄せていくしかなくなるじゃないですか。
そう、何週間か前に言いましたけれども、うん、100万人外国人労働者が入ってくると、うん、24% 賃金が下がるんです、うん、つまり先進国で一番安い、ただ最賃以下にはならないんですけれども、うん、 そこに下方圧力、賃金が上がらない圧力がかかって、うん、でおそらくね、なんでこんなことを言い出したのかっていう、うん、政府の本音っていうか業界の本音は、うん、実はこの労働力需給の逼迫で、一部で賃金が上がり始めてるんですよ、うん、でそれはどこかっていうと、うん、東京とか大阪の、ファーストフードの店の深夜のバイト、うんう
ん、それはでも、うん、いいことじゃないですか、賃金が上がってくるのは。
これがね1500円ぐらいまで今言ってるんだよ、うん、お店によっては、うんうん、そうすると冗談じゃねえぞ、うん、ね、この高い賃金を最低賃金まで叩き落としてやるっていうのが、実はこの外国人労働者を受け入れましょうねっていうことの本当の意味なんですよ、うん、
日本人の労働者の首絞める一方じゃないですか。
いや、そうそうそう、だからね、なんでこんなことになるのかっていうと、うん、もうあらゆる法案がそうなんですけれども、消費者とか働く人の視点が全くないんですよ、うん、全部こう上から目線というか経営者目線なんですね、うん、でそれでやるって言って、しかも急ぐぞ、中身何にも決まってないのに、とにかく急いでザザザッと作ってですね、うん、来年の4月1日からやっちゃう、
安い賃金で働く人たちが入ってくると。
そう
ね、ここはあの太田さんの意見でもあるんだけど、あの箱だけ作って中身を決めてないと、
はい、
その曖昧さ、はい、この曖昧さが、まあ、どの法案でもね曖昧のまま通してるんじゃないかと、それは曖昧の方が後で有利だからそうしてるんじゃないか。
でそれでね、なんで有利かっていうと、うんうん、これ朝まで玉テレビで私、うん、一生懸命言ったんですけど、うん、誰も理解してくれないんですけれども、うん、例えば今技能実習制度っていうので、はい、大きなあの人数が入ってきてますよね、うんはい、これであのまあ、法務省の管轄で実子っていう、まあ、いや団体があって、うん、そこに天下りもしてるんですけれども、うん、そこがものすごい利権でものすごい内部留保を今溜め込んでるわけですよ、うん
う
ん、
知らない本当に。
で例えば韓国とかが外国人労働者入れるときは国家対国家なんです、うんうんはい、でも日本は民間と向こうも民間のブローカーが、うんはい、活躍してるわけですよ、うんうん、で民間の方がいいじゃんってよく言うんですけど、うん、民間の方が、うん、もう利権にまみれるわけですよ、
なんか人買いみたいな話、
ね、あそうそうそうそう、うん、ならねそういうのをまずやめさせろ、うん、だってあの技能実習生で日本に来て手取り3万4万になってるわけです、うん、でそれはもうとてつもないピンハネをブローカーがするからなんですよ、うん、でねこれもう現代の奴隷制度みたいなのを拡大する、うん、で、うん、結局こう、うん、働いている人っていうのの、うん、視線が全くないから、うん、いいじゃん別にそれで好きで働いてんだからさ、
いやダメですよ、
で好きで働いてんじゃないんですよ、うん、日本に来るときに旅費とかなんとか研修費とかで、
う
ん
う
ん、借金抱えさせて、うん、借金を払えないんだったらお前働けっていうことをやろうとしている、うん、で私は人権侵害っていうか、
いや、
私はこの日本の最低賃金自体が人権侵害なんだと思うんですけれども、うん、そこのところに立ち返って野党追及しろよって私は思うんですけど、どうもですね、なんか法務省のやった調査がずさんだとかそういう恥パイばっかりやってて、根っこの問題っていうのをきちんと議論してないのが私はいかんなと思うんですけれども、うん、
それはさ、大昔の花町の話みたい、
もう世界もね、うん、もう人権侵害じゃない、もう、はい、何に20だっけ
G20
で G20 だってい
ろいろ話し合ってましたよね、
人の命なんか何とも思ってないじゃない、
そうそうそうそう、うん、
それで人権をこれだけ侵害しといてさ、これで世界がいい方向に本当に行くと思ってんのかね。
いや、まあ、アメリカ中国両方とも、うんうん、人権侵害を繰り返していますからね、
う
ん、
でもそれはさ、今日本で起こってるようにね、その人権侵害は時給じゃなくて月3万円みたいなことでブローカーが間に入って、うん、みたいな、それでその職場から動けないみたいなことはさ、結局 彼らも私たちも含めて消費者なんだからさ、
そう
消費者が金を使えないっていう話だから、
はい、
こう社会がこう回っていくには誰かが金使わなくちゃいけない。
おっしゃる通りです、うん、だからそこを直さないといけないって私はずっと言ってるんですけど、うん、誰も聞いてくれない。40
時間働いても言い続けてくださいね、はい、灰になっても言い続けてほしいと思います。
はい、はい、灰になってもか。
はい、
はい、
森山さんありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。